エブラストです。
松本久隆です。
さて、アルバムの発売日が、リリース日近づいてきましたが、リリース日は、アルバム知らないくせに5月29日、0時に各種サブスクで配信という形ですが、前回ジャケットが公開されまして、そして昨日、神月さんが作ってくださったティザーが公開された
と。ティザーね、
はい、まあね、神月さんが、こういうの作りませんかって言ってくれて、いいんですかみたいな、でちょっとこれ組んでみるんでこんなんどうですかって、いいですねみたいな、ありがとうございますみたいな、なんかね、ちょっとやっぱりこうワクワク感っていうのは出ますね。
出ますねって、そんな他人事でみたいな。
いやいや、なんていうんですか、僕自身は、久隆君とこう撮ったもう、こう見てるこの作品がね、こうやって並べられて、で、まあ、ジャケがドンっていう形ですけど、その神月さんがね、あ、ここ使うんだっていうのが、なかなかね、僕的にはなんか分かる分かる、さすがだなみたいなところがあったので、誰かが手を入れたディレクションにちょっと自分自身こうワクワクしたところがありましたね。
あ、どうしても他人事になっちゃうっていうね。感想みたいな。
そういうわけではない、そういうわけではなく、ただ なんですか、いい意味で、その自分の手からちょっと離れる瞬間って、
あ、そうですね、
なんかワクワクしますよね。
しますね、しますし、だからでも今の時代ってそれって良くないわけじゃないけど、みんなめっちゃちゃんとやるじゃないですか、
全部自分でとかね。
そうそうそうそう、その焚き付けみたいなことをしっかりやるのがあるじゃないですか、長く、それがだから、いや正直やりきれてないというか、どっかこうそのやりませんかって言ってもらったりとかって、本当はやろうって言わなきゃダメよ。
あ、そっかそっかそっか、そう、まあそうですね、あれ、まあ本当それはありがたい話ですよね、確かに。
だからアルバムを発売をこう控えてるのにずっとパソコンの話するとかおかしいし昔のゲームの話するとかおかしいし、そう、もうアルバム出る人たるものずっとアルバムの話するぐらいじゃないと、これはまずかったなっていう反省も込めて。
あ、そうですか。
うん、
いや、まあね、それはね、局所的にはなるのかもしれませんが、大好評の、回でもありますけど、
約1名じゃないですか。
じゃあちょっとね、軽く触れてみましょう。で、
はいはいはい、
まあ、僕はね結構好きなんでこういう話ね、知らなかった、知らないくせにだったからこそ、いや、また新しいね、この扉が開かれて好きなん
だ。いや、それはだからアルバムが出てからまでやりましょう、時間で。
了解。じゃあ、一旦前回の振り返りと、これから、コメントくださった方のこのコメント読んで、ジングル行ってアルバムの話しましょう。
そうそう、ちゃんとしましょう。
じゃあ、前回ね、久隆君にそのパソコン、とかですね、ゲームの話、パソコンサンデーとか X68000 とか、まあ、あのあと僕も YouTube とか見まくったんですけど、そしたら前回もコメントくださった、村田 DR さん、コメントをくださってます。読んでみます。またもや俺的神回、しかしこの話をエムラスタファンが求めてるのかは正直わかりません。大丈夫ですか。ちなみに私は中学高校時代にファミ通はがき職人をしてました。採用されるともらえるガバスと言われる通貨を貯めると、なんとスーファミソフトがもらえる。つまりはがき代50円でアイデア次第では1万円のソフトがもらえるのです。そこそこ採用されてソフト2本もらいました。
だからね、これね、これすごいことなんですよ。めちゃくちゃすごいことなんですよ、これ。
あ、やっぱそうですか。
そうです、もうあのガバスがちゃんともらえてたまってソフトもらえるとこまで行ける人なんてそんないないですからね。
久隆君も送ってました。
いや、送ってないです、俺は。そこまで自信なかったです。
村田さん、やっぱそういう幼少期を過ごしてたんだな。
そうだから、そこのそのなんていうの、そのギャグセンスみたいなのはなかなか高くてめちゃくちゃ面白いんですよ。はがき送ってくる人とか、送ってきた人に対するいじり方とかも、もうあのアスキー周辺っていうのはめちゃくちゃ面白くて。
そっか、う
ん、だからこれはすごいことなんですよ。
いや、ちょっと僕もね、僕はしっかり通ってきてないので、うん、まあ、逆にね、今古本屋さん行ったりしたら、まあ、きっとあるのかなと思うから、ちょっと今度休みの日に行ってみようかなと思ってるんですけど。
そうだから、これはアルバムが出てからまた叩き込みます。この辺は一旦ここで止めときましょう。
あ、そうかそうか、
はい。
ということで、今日はアルバムの話をしたいと思います、うん、行ってみます。エムラスタのクライウルフ。エムラスタのクライウルフ。さて、今日はアルバムの話をしていきたいなと思いますが、うん、昨日、先ほどもお伝えしましたが、ティザーが公開されましたね、
うん、
で、コメント、アルバムに関するコメントくださっているので、ちょっと読んでみたいと思います、
うん、
まず初めて、コメントくださったかと思います。 IGA ストリートさん、
うん、
カセットテープのリリースも楽しみにしてます。カセットのジャケットがこのアルバムジャケットの中のお二人のまんまだったら最高です。いい笑顔です、
うん、
ということで、
あり
がとう。やっぱり、
うん、
今その配信用のアートワークが、ね、うん、の中に、カセットがこう置かれていて、でそこのカセットのこのジャケットが、僕と久高くんがこう肩を組んでいるっていうものになっているんですけども、
うん、
でこれで、ね、最初どうするみたいな、ちょっとこの間、前回かな、前々回かな、お話しましたけど、でこれで、ね、そのじゃあカセットのジャケットどうしますみたいに、うん、僕が久高くんにこう送った時に、
うん、
まあ聞いたというかね、うん、久高くんにこのアルバム、配信用アートワークいいですかって送って、いいよ、ただ、
うん、
このカセットのジャケットが並ぶっていうのはちょっと照れるなだったか、恥ずかしいなだったかっていうコメントだったんですよね。
そうですね、今でもそれは照れちゃいますね、ちょっ
と。そうですよね、うん、それは僕もそうなんで、で、うん、まあ、光月さんと話したのが、うん、まあ、今のところその方向で行こうっていうのが、まあ、まあ、一つこうジャケットがあって、
うん、
それをこう、2回ぐらい折り込んで、
うん、
画像っていうか、が入る形で今作っているので、まあ、ちょっと最終的にそうならないかもしれませんが、物好きな、お好きな方は、
うん、
こう折っていただくとちょうどあれになるっていうね、アートワークの中のジャケになるっていうね
感じになるんですかね。
きっとそうなるかなみたいな、
うん、
今小月さんがまたカセットジャケットも準備してくださってるので、
はいはいはい、
うん、カセットもねちょっと楽しいんですね。
まあ、そうですね、まあ、ジャケット2種類あるっていうのはたまにありますね。 CD とかでも裏返してこっちのジャケットもこっちもジャケットもできるみたいな、
うんうんうん、
まあ、あれに近い仕様ってことでいいですかね。
ですね、
うん、そうですね。
で、あと、いつもコメントくださるともさん、
うん、
アルバムジャケットめちゃくちゃ好きです、
うん、
さりげなく曲名リストも公開ですね、とても楽しみです、
うん、
というふうに言ってくださっていて、確かにこの、昨日のねティザーの時点で、
うん、
曲名がもうちょっと見やすく出ているのかなと思いますし、
うん、
あとあれですね、プリセーブ、Spotify のプリセーブとか、うん、iTunes ストア予約購入と一緒に、うん、このリンク、またSNS に僕がアップしていると思いますが、
うん、
このプリセーブを押すと、Spotify から、この5月29日リリースされると通知が届くんですかね、うん、きっと、
うんうん。
このボタン、まあ、押してもらえると、いいようです。で
うん、忘れないリマインダーみたいな。
確かにね、僕今 Apple Music なんですけど、
うん、
Apple Music なんか、お気に入りとかで、まあ、Apple Music プリアドっていうのがあるみたいなんですけど、
うん、
で僕はそのお気に入りみたいなそのアーティストで入れていくとなんか通知くれるんですよね。
うん、
でやっぱね大量にやっぱ新譜出るから、
うん、
通知くれるとありがたいって気持ちになりますよね。ああ忘れてたみたいな。
ああなるほど。
やっぱり
そうね、だから
一ユーザーとして、
うん、なんかまあそこは便利は便利ですよね、
うん、
リマインダーですよね本当に、
うん、でこのリンクの中に、
うん、
もう曲名がこう出てまして、トラックリストが、
うん、
はい、でそこの中にこう全10曲ですね、
うんうん、
1曲スキット、クライウルフという、スキットが入ってますが、
うん、
まあこの新曲いくつかこう入ってますけども、
うん、
どこぐらいかな、まあ本当に、夜明け前、作る前ぐらい、
う
ん、まではちょっとあんまりまだ見えなかったですよね。
まあイメージはしてなかったですね、うん、
ですよね。で、あの前のね、クライウルフのどこかのタイミング、おそらくね年始ぐらいだったかなのタイミングで、僕がボツに、もうこれ久中くんちょっとボツにしてくださいって、
うん、
あ、もう一回書き直させてくださいって言って、一、
うん、
回レコーディングしたのに、で久中くんは、いや、まあ、ええと思うけどなって、
うんうんうん、
もう一回書き直して、撮らせてもらって、あ、言って、あの M ラスターが言ってたことが分かったわって言ってくれたのがこの夜明け前なんですけど、
うん、
なかなかね、この夜明け前ができたおかげで、
うん、
あとその次に You Made My Day ドリームができて、
うん、
でなんかでスキット最後に久高くんが打ち上げて くださって、
うん、
ぐっとこうなんかアルバム感が出ましたよね。
まあそうですね、
うん
うん、まあだから結構テーマって別に設けなかったけど、なんかおのずとできてきたテーマの中で、あ、こうだなみたいなのは見えてくる瞬間っていうのはありましたね。
うん
うん、
なので結構その後半、夜明け前って本当にちょっと前ぐらいだから、
うん、
最終的にグググググッと形になっていったみたいな、
うん、
だからねちょっと一瞬僕夜明け前一発目かけな、そのうまく撮れなくて帰った時に、
うん、
あ、これアルバム間に合うかなって正直ちょっと思ったりもしましたね。
まあ主観的なあれね、うん、
うん、あれこれいけると思ってたのにいけなかったから大丈夫かなと思ったのが、うん、2回目書き直したのが、
うん、
僕的にも久高君的にも結構自分でも嬉しい出来上がりになったから、
うん、
で、まあ、もう1曲作ろうって言って、その「You Made My Day Dream」を、
うん、
まあ、こういうテーマでちょっと行ってみようかなと思うんです。もう本当にもう、
うん、
結構時間的にはまあ、何回も何回も試して撮るっていうような感じではなかったんですよね。
ああ、そういうのはやらなかったですね。
うん。で、久中君ももう、アメリカ買い付けが、このぐらいの時期って決まってて、うん、この間の、だから、うん、この間何月に行ってらっしゃいました
か？3月でしょ。3月終わりぐらい。
つい、もう、有名度マイデーができたのだから2月ぐらいですよね。
うん。
で、ちょっとね、これもぜひ、聞いていただきたいんですけども、
うん、
まあいいかここで、ロマンそのロマンクルーのね、
うん、
とある楽曲を踏まえてというか、そのまあアンサーというか、
うん、
そういう意味合いでちょっと作ってみて、でまあそこで久高君がこうしたらいいんちゃうかみたいなことで、そのピースがこうパツッとこうはまって、
うん、
出来上がったので、なので、うん、この夜明け前と有名度マイデーという新曲、
うん、
が結構なんかこのアルバムを最終的にまとめてくれたなと思うので、なんか周りで聴いてくれてる人たち少しずつね、客演の方々もそうですし、ロマンクルーメンバーもそうなんですけども、聴いてもらうと今までのその揮発曲がやっぱ改めてアルバムになるとまた違った聞こえ方がするって、その結構やっぱミックステープとかでもそうですけど、
うんうん、
その知ってる曲がそのミックスになった途端、
うん
うん、全然違う曲に聞こえたりするのって、あれ改めて本当不思議ですよね。まあそれがまあ DJ のね、うん、こう腕というか DJ の素敵なところだと思うんですけど、
うん、なんかその曲の並びっていうのは意外と大事だなとは思いますね。
うん、
し今回それはよく分かりましたね、なんか
ね、
うん、
うん、だから特にその光月さんとかは チェロキーが、
うん、
あのすごいまたよく聞こえたって言ってましたね。
ああ、また印象が変わるわけですね。
うんうんうん。
そう、まあだからね、そう、いやだからほら、まあ今宣伝活動期間じゃないですか。このプロモーション期間なわけじゃないですか。
はい。
なんかそれっぽく言うと、
ええ、
まあ本当は違うんですけど、
うん、
あのコンセプチュアルアルバムですよっていうことでいいと思いますよ。
ああ、まあ、うん、結果そうなりましたね。
そうだからそうなったんですよ。そうなったけど、うん、だすごいね、なんか細かいとこ突っ込んで言うと、
うん、
さっきのあのドリームあるじゃないですか、
ええ、
あれとかも思ってたのは
、うん、
あれですよ、あの松たか子さんの明日春が来たらですよ俺が思ってたのは
うんうんうん、うん、
明日春が来たらがあって、
うん、
あの2007年にもう一回明日春が来たら97-07ってやつがあるんですよ。
はいはい。
そう、歌詞がちょっとだけ変わってるんですよ。
はいはい、はい、
大人になってるんですよ、
うんうん、
そうとかそういうの
ああ
とかイメージしてたんですよ。
なるほど。
そう、
そうなりましたな。
そういや、なりました、なりました。全体的にだからそうなりましたよ。こっからその時を経た形でちゃんとこう見えるようにみたいな、
うん、
そうで、それでいてあまりにも私小説になりすぎないようにみたいなのは、
うん、
そうずっと言ってたじゃないですか、
うんうんうん、
そうだからまあそう、プロモーション期間だから言いますけど、ちゃんと最初からコンセプトを考えてやりましたみたいな嘘ですみたいな感じ
けどまあね、あの本当に奇跡的に だけどあれなんでしょうかね、やっぱりそのまあ、それこそね、そのクライウルフのこの今のポッドキャストが、
うん、
本当にアルバムの制作の合間に、
うん、
久高君と話してることをポッドキャストにしたみたいな、
うん、
こうね、テーマっていうかコンセプトっていうか、まあ、そういう形でやってるんですけど、本当にまあバイナルセブンとか久高君のうちとかで話してるようなことなんですけど、
うんうん、
どことなくそういう話をしていく中でお互いが「あ、それそれ」みたいなところが、
うんうん、
まあ3年間ぐらいでやっぱり蓄積されていくと、
うん、
なんとなくその同じその何ですか、あのここの中に入るものっていうのが、
うん、
あの同じものをこう、入れていくことができたなみたいな。だから自然とそのすごくバラバラではみ出していくというよりは。
いや、そうだからこのだからラジオやろうっていうのを言ったのも、
うん、
そのいわゆるブレインストーミングってやつですよ。
あ、確かにね。
そう、これをだからやっていかないことにはなんていうんですか、じゃあ制作会議をじゃあ週に1回やりましょうって言ったら、
うん、
めんどくさいじゃないですか。
そうですね
多分、うん
うん、
そう。でもブレインストーミングってあんまり別にそんな言葉をめちゃくちゃ使いたいわけじゃないねんけど、
うん、
やっとかないとこう共有、それこそ共有とかその意思の確認みたいなのをし合う場が少なくなるじゃないですか、もう大人やから、
うんうん、
そうで、なんか大人やからこそ分かったようなことめっちゃ言いたくなるじゃないですか、お互いに、
うんうん、
そう。でもこういうのでちゃんとある程度の緊張感は持って、
うん、
誰かが聞くもんじゃないですか、
はいはい、
うん、でこうね、どうよっていう話をするっていうのは結構大事やと思ったんですよ。
あ、
でこの前後があるじゃないですか、ほんでその人に聞いてもらう話じゃないところ、
はい、
この前のあれどうしたみたいな話よくしてる、
ね、はい、うん、はいはいはい、頭とお尻ね、
そうそう、お尻
まだここに流してない話をして、そうそう、
うん、これは結構大事なことで、
あ、なるほどね、
うん、これの結晶としてのアルバムやから、
うんうん、
まあ逆に言えばこうにしかもうならないみたいなところに行くんですけど、
そうですよね、確かに、
そう、そう、だまあそこはちゃんと思い通りにできたなっていうのと、
うん、
こう自然な形でそういうふうに持っていけたなみたいなのは、あの、
さすが、まあ本当、まあまあ、あの振り返ったらね、うん、全部そうなってたっていう感じしますよね。やっぱこの何ていうんですか、あのプレイヤーとして見たらね、ディレクションをしていただいたなってこう振り返るとやっぱり思いますよね。
だからまあそれで偉そうにしたいわけじゃないんですけど、
うんうん、
まあ、結構こういうところが結構効いてくるところなんですよ多分。
うん、
そうだからね、なんか何人かでもの作ろうと思ったらこれは絶対やった方が、ブレインストーミングやった方がいいっていうのは思うんですよね。そう、
まあ確かにね、それ、
うん、
それをその いかに肩の力抜いて、
うんうん、
自然な形で環境から作るっていうのは、
そうそうそう、
すごい大切なことです
ね。大事大事。これがだから本当に制作会議をやるから、例えば週に1回じゃあ、まあ、電話しろでもいいし、うちに来いとかでも言い出したら、
うんうんうん、
めんどくさいですよ、うん、
そうですね、
うん、別に楽しくもないしってなるじゃないですか、
うんうん、
そう、これを楽しくやる方法としては、まあ、こういうことはいいなみたいなのはあるわけですよ、う
ん、まあ、なんかね、そのとっかかりっていうか、その最初にお互いの共通認識として、
うん、
まあ、無理しないってことだったり、
うん、
楽しくやるっていう目的が明確であったりっていうのがあるから、まあ本当になんかこう縛るようなことっていうのはなかったですね。なんかこうしなければならないみたいな、
ね、
うん、
やりだすとね、多分ね、うん、まあお仕事でやったりとか、何かすごいそのもっとね人数が多いところで責任みたいなのが発生するところでやるんだったら、それぐらいの気合はいるでしょうけど、
そうそうそう、それはそうでしょうね、
うん、だから会社とかでもし動くんであれば、
うん、
絶対いるじゃないですか、
うんうん
うん、まあそこのラインっていうのはそこまで強くしなくてもいいだろうけど、
うん、
でもある程度のことは設けとかないと、まあ進まないですよね、こういうことは、
うんうんうん
うん、アルバム作るの大変じゃないですか多分
作ろうと思って作っていくとね、
うん、多分大変っすよ、うん、そう、まあ今回割と楽というか楽しんでできたなって思うのは、そこは良かったかなと思いますね。
そうですね、
うん、
うん、まあやっぱこのクライウルフも結果的に毎週ね、
うん
うん、今続いてこう続けてこれて、
うん、
であれ始めたのが今だから30何回かな、だから、
うん、
子供がねよくああいうおたけび上げたりします、うん、このクライウルフを始めてから、
うん、
結構そのできた曲っていうのもあって、
うん、
太陽の塔とかもそうかな、
それぐらいかもわかんないです
ね、うん、で忘れんなは意外と早くに作ってて、
うん、
置いといたんですよね。
そうですね、うん、
で忘れんなはね結構なんかやっぱね、うん、まあ、今までの M ラスターっていうか、
うん、
あ、ここ、あ、この感じよく、よく知った M ラスターだみたいなんで、
うん、
結構まあみんな好きやって言ってくれるんですけど、
うん、
でまあそのクライウルフをやりだしてからのその楽曲っていうのもなんかね、ここで話したことがヒントになったり、
うん、
なんかそういうのはやっぱこうありましたね。
そうだからちゃんと効果はあったかなとは思うね、
うん
う
ん、
そう、
でまあ、そのおかげでそのスキットという形でもね入れれましたし
まああれはね、だから逆もあるわけで、まあ没曲1曲あったわけじゃないですか
はいはい、
そうだからああいうのがまああって、あれは正直めちゃくちゃミスディレクションやったと思ってるけど
いやいやいや
そう、でもまあやってみなきゃ分かんないことで、まあ、
やってみなきゃ分かんない、
そう、
うん、
とかっていうのがこうラジオっていう形を取りながらで、その会議がちゃんとできるっていうのは、うん、一ついいことだなと思いましたね。そう、制作会議ラジオみたいにするとまた堅苦しいじゃないですか、うん、この辺のこうさじ加減としてはまあ
さじ加減ね、
うん、ちょうどいいかなっていう感じですね、うんうん、
ですね。
そう、
まあこの、5月の29日に、リリースしましたら、
うん、
その後まあ29日の次の日クライウルフまた配信、うん、ありますんで、
うん、
でまあそこで、うん、もしよろしければコメントなどをいただきつつ、
うん、
次から2週に分けてぐらいで、
うん、
この曲解説を、まあ、半分ずつぐらいでやりたいなと思ってて、
そうですね、
で、うん
うん、
でね、その後ぐらいにねちょっとねまたお知らせが、うん、できればなっていうようなことを思ってまして、
うん、
でまあちょっとね6月なのかな、6月もちょっとこう喜んでもらえることが、お伝えできればなと、まあもうあとね 何回かぐらい、
うん、
ちょっと先のイメージをしながら、うん、今準備が、まあ、できてますので、
うん、
引き続きお暇な時に聞いてくださいという次第でございます。
そうね、まあだから意欲はありますよってことですよねいろいろ、うん 制作意欲はまだありますよっていうことで。
そうですね、制作意欲はね全然あります。
うん、
まあちょっと、あ、まあリリースはね、僕自身も楽しみなところではありますが、その先もちょっとなんか思いながら、進めておりますので、またいろいろとお伝えしていければと思っております。
うん、そうですね、
うん
うん、
じゃあ今日はそんな感じで、また、
うん、
次回ということで、
はい、
はい、また次回も、お暇な時に聞いてください。
はい、
ありがとうございました。